はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士現不動産事業家の京都のバーニング親がワクワクして生きようをテーマに、親業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ、本日は9月16日の火曜日ですね。この間は家族で道端歩いてたんですけど、パッてこう4歳のね、うちの長女ちゃんが言うんですよ。あ、ここ父ちゃんのジム。家の近くにねあるんですけど、あ、よう覚えてるなって言ったら、うちの妻のやーちゃんがね、クスクスクスって笑うんですよ。この間もさ、一緒にさ、この前と会った時にな、長女ちゃんがこれ父ちゃんのジムやなって言うから、あ、そうだよって言ってあげたんか。そしたら、ここはねムキムキマッチョさんしか行けないところなんだよ。どこで覚えんの、そういうやつ。俺、家の中でムキムキマッチョさんは言うたことないよね。それしか行けへん、それって言ってあれだけど、そういう人しか行けへんっていうのは誰が言うてたんですか。それはそういう人もいろ、ムキムキマッチョさんしか行かないようなね、あの G のつくジムとかもあるかもしれないですけど、ムキムキマッチョになりたいから行く人もいるし、細細キャシャリンさんみたいな人もですね、体力維持のために行く人もいるので、ちゃんとねなんか見てんやなっていうの思いましたよ。ほんとね、あのうちの長女はね、敏感なんです。いろんな変化によく気づくんですよ。父ちゃん髪切った？とか言ってね、言うんですよ。もうバーニング家のタモリか。髪切ったつってね、全然似てなかった。今懐かしいタモさんよう言うてたな、テレフォンショッキングで。この間もね、昨日あのちょっととある塾の体験入学みたいな、体験授業っていうのかな、あのに行ってきたんですけど、まあうちのまあね、翔さんの長男くんが塾通ってるから、まあそれに憧れてみたいなのもあって、塾楽しみっつってね、ちょっとどうなんかなと思って、会うものがもしあればと思って、昨日はね、月曜日といえど祝日お休みやったんで行ってきたんですよ。まあそこで楽しくね、お絵かきしたり、そのお絵かきでなんか葉っぱのマークみたいなのこう塗って、でそれをこうその線通りに切り取れるかっていうのやったりとか、大きい順番になんか丸が5つぐらいあるのかな、で、この丸の大きいところからの4つ目はどれとかで、じゃあ次は小さいところから5つ目はどれでしょうとか、みんなでせーので吐いて、はいはいはいはいって手挙げながら、これとか言って、なんかそういうのをこうねやってたんです。で僕と妻も一緒にねこう見たりしてたんですけど、終わって帰ってきてね、まあ家でご飯食べながらこう言ってたんですよ。今日さ、行ったところはさ、今日長女ちゃんが着てた服新しかったけど可愛いって言われなかったって言うんですよね。僕ピンとこなかったんですけど、うちの妻のやーちゃんはすぐにピンと来たみたいで、あ、そうだよね、いつも行ってる英語の、塾のところは新しい服着ていったらいつも、ああ長女ちゃんかわいいって言ってくれるもんな、だから今日ね、昨日からしたらもう今日ね、明日は英語のとこは同じこれ新しい服着ていくんだって言ってました。褒めてくれてはんやな、いつも普段そういうところこうちゃんと見てくれてはるんやなっていうのを思ったと同時にね、まああのちょっと今日行ったとこはな、またな、そういうのとは違うよねって言って、ね、いやそう嬉しいんやなーっていうのを思いましたよ。だって彼女も僕たちの変化についてね、ママ可愛くなってるとかね、その服初めて見たとかね、カバン可愛いとか言ってくれるんですよ。大人、男性諸君やれてますか。本当女性の変化に気づいて褒め褒めを、もう4歳の子がやってんだぜ。やっぱり女の子はそういうところを褒めてあげると嬉しいんやなっていうのが本能なんかなっていうのを、ちょっとそんな言葉一つですけどね、思いましたね。今日も新しい服着てたら言ってあげよう。あ、長女ちゃんその服かわいい。皆さんも奥様に言ってあげましょうね。ということで本日の本題は、これまでのターニングポイント3つの共通点、それについてお話をさせていただきます。まあ、ターニングポイントという言い方も一つでしょうし、ブレイクスルー っていう言い方もできるかなって思うことが、まあ僕のこの人生においてですね、まあ3つありまして、それについて、うわ、これ全部共通してるやんって思うことがありましたね。それについてお話をしようかなと思っております。さあ本題に入る前にお知らせをさせてください。先日のですね、熊本合宿の様子をまとめたものですね、ダイジェストで動画をまた販売してまいりますが、ちょっと交互期待いただきまして、またからくり親さんがですね編集してくださいます。そのページが完成しましたらまたリリースさせていただきますので、交互期待ということで、ガングロ大江さんの勉強会、そして徳ちゃんさんの新築アパート見学会の内容ですね。はい、そしてこれですね、10月の11日の土曜日が次回10月勉強会になっております。こちらはアズマックスさんですね。現役の消防士でありながら兼業許可申請を通してご自身のやりたいこと、そして心躍るようなワクワクするような事業を展開されているということなんですが、僕が現役の時にそんな兼業許可申請で不動産賃貸業のみならずね、それだけやったらまだしもね、いろんな事業を展開していこうなんていう発想もそもそもなかったですから、いや、そこについての深いこの考察といいますか、お話聞けることはめちゃくちゃ楽しみにしておりますので、現役公務員の方のみではなくてね、サラリーマンの方や、そしてすでにも専業大家として踏み出されている方もですね、このアズマックスさんが、まあ、どういった考えでこう進まれているのかね、各事業についてのこの詳細っていうのもお聞きしたいなと思っております。オフレコの部分もあるかとは思いますので、そういったところはね、現地にお越しいただいたらと思ってます。どうしても日程がね、日時合わないという方は、動画の配信、そしてズームの配信も行っていきますので、よろしければご参加くださいませ。はい、あと10月25日ですね。ね、はよ決めなあかんね、これね。ワクワクさんとのコラボのね、イベントありますから、まあ、とにかく面白いことやろうぜっていうことと、できたらまあご家族ね、皆さんでお越しいただけたらって思ってますし、この男性の方、女性の方、まあ限らずですけど、不動産にですね、とにかく興味ある方は、その不動産談義っていうのはもう、そういう好きな人いっぱい集まってきますから、直近のこのね、情報交換であったりとか、最近の近況報告みたいなこともこうやり合えますしね、お弁当持ち寄りながらみんなでワイワイと、昔のね、学校の旧校舎、旧体育館、これを貸し切ってやるイベントっていうことで、まあ、みんなで楽しんでいきましょう。そんな一日になりますので、こうご期待くださいませ。10月25日開けておいてください。よろしくお願いいたします。さあそれでは本題いきましょう。一つ皆さんに報告したいことがあります。これ、どのタイミングで言おうかなと思ってたんですけど、まあ、ここでいいか。私、バーニング大家、本日の放送で900回放送となります。はい。900。いや、ここまで積み上げてきましたね。一日も欠かしてません。ずっと2023年の4月1日から、毎日発信をやっておりまして、取りためもせずずっとずっと取り続けて900日を迎えたという、はあ、感慨深いですね。発信始めてから900日目かっていう感じ。100回後の1000回は何をしましょうか、っていうのもちょっと気になるところですが、まあそんな節目の放送になりますんでね、ちょっと自分なりに振り返ろうかなと思っているんですよ。3つ僕にとってのブレイクスルーポイント、まあ不動産始めてからっていうちょっとね縛りでいきたいなと思うんですけど、まず一つ目、横浜で買った1棟目のアパート売却した時ですね。まあ僕の中ではですね、このセミナーとか、お話しする時には必ず通る1棟目のお話で、それをもう買っちゃいけないもの買ってしまったなっていうことをお話をするんですけれども、本当に入居付けにも苦労しましたが、これ入居がうまくいかなかったら、そのサブリースというまあ形において家賃収入は入ってはいたんですけれども、それを解除されてしまったら毎月25万円ぐらいの赤字を垂り流す、そんな事業をまあ要は開始してしまったということからの危機感でですね、僕は動いて、それの売る活動とかいうのもやり始めたんですけど、まあそれがうまくいきまして、結局購入して2015年の9月に購入したものが、まあ、2017年の春頃には売れたんですが、まあ、それによってもともと東京で、法人を立ち上げていたものを私の京都の実家の方にですね、東京を移しまして、そこから いろんな京都の新金さんとか新組さんとかが使えるようになってきて、どんどんどんどん中古の古いものですね、価値を上げていくぞということで、軸フル再生系投資に踏み出して、そこからどんどんステップアップすることができましたよ。で、関西のいろんな親仲間さんともつながっていきましたよっていうきっかけになったのは、この最初に買った一等目やっちゃいけないやつを売るという決断ができたからなんですね。次、二つ目。大型の空室だらけの物件、全然決まらない、管理会社1年お任せしてるけどなかなかだっていう、この管理会社さんとの契約を解除して別の管理会社さんに切り替えた時、ここなんですけども、まあ、これもですね、何年だったかな、2018年とか、ぐらいだったんじゃないですか、2018か19年かぐらいの時に、購入しました。24部屋中22部屋空いていますという、はい、そんな大きな物件を購入したんですが、まあこれもね、リフォームもめちゃめちゃかかりましたし、入居付けをしていけばいくほどに、その部屋からの漏水が起こっていくみたいなね、まあ、古い物件はやっぱり給排水管大変やなっていうのもあるんですが、まあ、とにかくこれは入居付けに苦労したんです。ただお任せしていた管理会社さんが、まあ、口では言うふうには言わはるんですよ。もうどんな方でも、外国の方でも、生活保護の方でも、こう、見合う方はですね、どんどんどんどん入居付け促進していきましょう。ね、オーナーさんの、こう、やりたいように、その熱に負けないように、弊社も頑張りますみたいな。口では言うんですけどね、全然やってくれない。みたいな、そんな不満が溜まっていってたんですよ。結局ね、属性の悪い方っていう言い方したら失礼になるかもしれないですが、ちょっと手のかかりそうな方とかを入居させてしまうと、その管理会社の方にしわ寄せが行きますから、結構中で選定をされてたんですよね。言い方だけしか入れないでおこうって、うん、ただこの物件のスペック的に言い方だけを取れるようなものではないから、それは難しいよって言ってたんですが、なかなか進まない。まあそんな時にですね、結局他の管理会社さん、からアピールがありまして、うちに切り替えてくださいましたら、入居今日もあのもともと進みますよと、うん、じゃあ切り替えるのもいいんですけど、一度実績作ってもらえますかってお願いをしたら、バンと意思決めてくださったんですよね。うん、あ、じゃあもうこれはと思って、そこから切り替えていくと、そこからどんどんどんどんこう決めていかれるようになりましたし、で、今までやったらその管理会社さんと紐づいていた工務店の方がいらっしゃったんで、その方に結構助けてもらってたんですよ。これ切り替えてしまったらその方とのつながりなくなるよなと思って二の足踏んでたんですが、いざ決断してやってみると、ついてきてくださったんですよね、その工務店の方が。あ、どうぞ、それはもうバーニングさんの物件でしたらどんどんやっていきますよということで、全てが好転し始めたんですよ。はい、っていうようなことがありました。そして最後の3つ目、スタンド FM での発信活動を始めたこと。まさにね、2年前ですよ。2023年の4月1日からね、今からやっていくよっていう、はい、こんなエイプリルフールの嘘つきの日にやっちゃうっていうね、ほんまかいなっていう、まあ、ことでやり始めたんですが、なんだかんだ毎日撮っていくよなんて言いましたが、ね、嘘じゃないと、本当にやっていますっていうね、過去の自分に言いたい。うん、君はその決断をしてから大きく踏み出していくよ。いろんな仲間とね、この発信をやってたから出会えた仲間もたくさんいますし、うん、そしてこの発信でね、喋るということが鍛えられてもいってますし、どんどんどんどんその得意と思ってはね、もともとなかったですけど、あ、実は自分は喋るの得意なんだっていう特技にも気づかされることができましたし、まあそれをやっていくことによって、どんどんどんどん世界は広がっていっているっていう自負はあるんです。だからこれからも続けていこうっていうね、強い決意でもって、こうやって毎日発信しているんですが、この3つにおいて共通することが2つあります。ちょっとそれについて皆さんへの共有なんですけども、この3つですね、最初に購入した物件をこれも売却しようっていうのを決断したこと、うん、そして、地区が古い物件を購入してからの管理会社さんをこう切り替えようってなったこと、そして自分にとっての全くなかった選択肢ですが、音声で発信活動をやり始めたこと、これすべて自分の中ではその選択肢ないなーって思って真っ先に消していた、その決断なんですよ。いろんなこう選択肢があります。で、最初の物件購入しました。まあこれを、入居率を上げていこうっていろんな活動もしてました。だんだん埋まってきました。よっしゃ、じゃあこれこのまま長く持っていって、で、他にもどんどんどんどん物件買い増していくぞ。ただこれも資産超過、ね、債務超過になっちゃっている、うん、状態だから、これも借金も膨らんでいくと次に進めないなと、まあいろんなトラブルがあるんですが、その中で売るって結構大きな決断じゃないですか。 管理会社切り替えるだって結構ね、しかも紹介していただいて、つながった管理会社さんでしたし、先ほども言いましたけども、工務店さんとのつながりとかもあって、これなかなか切り替えづらいから、ちょっとそれは自分の中でないかなって真っ先に消してたことなんですよね。発信活動だって自分が毎日喋ってなんてことはそんな思いもしなかったですし、ブログだって1ヶ月で挫折した男ですからって思ってたんですが、それをやることによって大きく次の展開が待っていたんですよね。これ先に結構消してたやつやったんですけど、うわ、結果的には一番やるのしんどいなって思ってたけど、やったら一番やってよかったなって思えることなんですよ。今あなたが何か壁にぶち当たってる時に真っ先に消している選択肢、一回掘り起こしてみませんか。それやったら大きく変わります。いや、ないない、これはないわって思ってたことをやったという、この一回想像してみてください。その先にすぐ新しい世界広がってますよということなんです。だから自分の中で真っ先に消した選択肢を選んだことによって、その後大きく成長しているっていうブレイクスルーのポイントっていうのはここなんですよ。で、もう一つ、これまた重要なんですが、この三つに共通すること、真っ先に選択肢として消していたものをやったっていうこと、この決断は全て自分ではなくて自分よりも先行く、そしてかつ自分のことを本気で思ってくださった先輩方のご意見なんですよね。これはやった方がいいよって言われて、でもその選択肢僕の中ではなかったです、いやこれやる一択でしょみたいなことを愚直にやったことばっかりなんですよ。これ売ろうとか結構やっぱ大きな決断、いや勝ったとこですよっていう、やっと埋まってきたんですよ、いやこれを今打っとかないと次大きく生み出せないよっていう先輩の言葉、そして管理会社切り替えようっていうのも、いやそこで決めてくださったやろ、でもううまくいかないと実績が1年間でもうテストとして溜まっているんだから、もう決断としてはむしろ遅いぐらいだ、これ切り替えていこうぜ、そうなんですね、ちょっとじゃあやってみますってやったこと、そしてこの発信活動においては、波乗りニーノさんがもうすでにスタンド FM での大先輩でもあります、不動産での大先輩でもありますが、おお、これ谷さん、喋るの うまいからやってみたらいいやんって言ってくださったことがきっかけなんですよね。全部それが元なんですよ、っていうようなことはやっぱり先行く先輩の話はほんと耳にした方がいい、ちゃんと受け止めた方がいいな、でもって、それがもう適当なことではなくてね、ちゃんと自分のことを思って言ってくださってるなっていうのが分かれば、それは一度騙されたと思ってもやってみた方がいいぜということですね。まあ、利害関係がない方とか、まあいろんなこの条件あるかもしれないですよ。そのね、不動産業者さんが、いや、うちの物件購入したらいいことありますよ、なんていうのを、じゃあ、愚直にやってみようっていうのとはまたわけが違いますが、自分の立場を理解してくださった上でアドバイスしていただいたことに関しては、素直にやってみると、今振り返れば、全部それが共通してるっていうのは、ちょっと自分でもね、振り返ってみてね、驚いたことですよ。ただ、これをやっぱりやってみると、そこから大きく開いているなっていうことがありますね。どうでしょう、皆さんなりにもこれまでの人生振り返ってみて、あ、ここ大きく転換したポイントやなっていうのはどうですか。ご自身の中で結構消した選択肢を選んでることじゃないですか。しかもそれは結構その先輩方とか先行く方からアドバイスいただいたことじゃないですか。そういうのね、結構ねあるんじゃないかなって、共通点として皆さんもあるんじゃないかななんていうことを自分なりに振り返ってみた時に思いましたので、今後ねそういうね何か問題に直面した時に一度僕のこの言葉覚え出してみてください。これないわってまず消した、それが一番最善の一手だったりします。そして、先輩方すでにね経験されている方のアドバイスっていうのは、これ愚直に聞いてみるといいことあるよっていうことについてですね、今日はお話をさせていただきました。皆さんの少しでも参考になればと思いました。そして、この900回という節目も超えましてですね、どんどんどんどんまた毎日、やっていきますんで、よかったら普段押せてない方もですね、今日ばかりはいやおめでとうという意味合いでハートボタンポチッと、ちょっと運転しててもですね路肩に止めながらポチッと押していただけたら嬉しいです。そこまでするんですか、してください、喜びます。はい、ということで、本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。また明日からも通常放送いきましょうね、ということ、まあ通常放送なんですけどね今日もね、それではまた明日。